今日の箇所は吉脇の3章まず吉脇の3章の1節から6節までをお読みします。ヨシアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡り、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立っていった。アメン。このところにおいて人々は川を渡ろうとしております。この川、川の向こう側、そこはアブラハムの子孫たちが何百年もの間したい求めていた、神さんが与えると約束していた土地、先祖たちがずっと待ち望んでいた約束の土地、カナンの土地です。そこには乳と蜜が流れるところであり、神さんの約束と祝福が豊かに溢れ流れる土地、先祖アブラハムに誓われた祝福の土地です。そこをこのイスラエルの民は何百年もの間慕っておりました。この出来事のですね、今日お読みしたこの歌詞の40年前、ここに入るチャンスはあったんです。その約束の土地、この川の向こう側、あの山の向こう側、神さんが約束された土と水の流れる祝福の土地、そこに40年前入るチャンスがありました。いざこれから入ろうという段になっておりました。神さんは行けと命じておられました。でも行かなかったんです。この世代の先祖たち、父の世代の人たちは、いや、あそこには巨大な敵がいるから、あそこは城壁のある町があるから、あそこに攻め上っていけば我々はたちまち滅ぼされてしまうだろう、逆に返り討ちに遭ってしまうだろうと。というわけで40年前ですね、入れたんですけれども、でも民は恐れて退いたがゆえに入れなかった。それでなお40年間荒野でさまよい歩く生活に入らざるを得ませんでした。そしていよいよその40年前のその主に逆らった世代たち、不信仰で御言葉に従順しなかった世代たちが全て死に絶えたこの40年後、川が彼らの目の前に横たわっておりました。この川の向こう側は主が約束された土地、何百年ものアブラハムの子孫たちが待ち焦がれた約束の土地です。いよいよこの川を渡ればそこに入れるという段になりました。ところがですね、この川、ちょうどこの時期はですね、杉越祭のすぐ前の時期ですので、 ちょうど3月から4月にかけての時期、まあ、今はちょうど5月の初めですけども、ですから1ヶ月ほど前の時期ですね。ヨルダン川、ちょうど、ヘルモン山からの雪解け水がですね、とうとうと川の岸辺いっぱいにまで満ち溢れている1年の中で最も水量の多い時期で、雪解け水です。まあ、かなり冷たくて、また流れも強い、そういう状態のヨルダン川が横たわっておりました。イスラエルの民はそこにおいて、まずそこの岸辺に立ちました。主の御言葉がこの指導者、若き指導者ヨシアに与えられました。主はこのヨシアにですね、イスラエルのために言いなさい、あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。主はですね、行けと命じます。この川を渡りなさいと命じます。8節の方を見ますと、あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来た時、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ね、祭司たちに対して命じなさいと言われたことは、ヨルダン川の水際に来た時、あなた方はヨルダン川の川の中に立たなければならない。恐ろしいですね。水がとうとうとたたえている、岸辺いっぱいまでに満ち溢れている川の中に祭司たちは入っていて、その川の中に立てと命じるんですね。でも主は決してその祭司たちや、また契約の箱が流されるようなことはなさいません。続いて9節以降お読みします。ヨシアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきをなして立つようになる。民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の水の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエルの全体は乾いた地を通り、ついに 民はすべてヨルダン川を渡り終わった。アーメン。これが40年前彼らの父の世代が成し遂げられなかったことを成し遂げた瞬間でした。イスラエルの民が400年もの間奴隷の生活を強いられて、後この約束の地へと再び戻ることができる。しかしなお40年の間荒野をさまよい歩かざるを得なかった。その彼岸だったこの川の向こう側、あの山の向こう側、その地にいよいよ侵入することができました。それはこの信仰による川渡りの出来事によってでした。主の契約の箱、それをレビ人の祭司たちが担いでいるのを見たならば、あなた方はその場所を立ってその後ろを進まなければならないとここで言われております。契約の箱が進みゆくとき、主の11節の方を見ますと、見よ全地の主の契約の箱が、全地の主の契約の箱です。それがあなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。天と地を作られた主が川を渡ろうとしている。それを見なさいと言うんですね。契約の箱、それは主の約束の御言葉が書かれてある石板の収められている箱です。今皆さんにも主の契約、主の御約束、それは皆さんが今手元にありますね、聖書です。聖書は旧約聖書と新約聖書にありますね。その約というのは約束の約です。ですから聖書は約束が詰まった書物です。今私たちにとっての契約の板、契約の箱、それはエレミア書の31章に書いてある通りです。エレミア書の31章の32節から34節までお読みします。31節からですね。エレミア書31章31節から、見よその日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。アメン。かつてこのヨシアの時代、契約の箱の中には律法の石板が書いてありました。神さんからの契約、石の板に書かれた契約でしたけども、しかし今の時代、このエレミア書に書いてありました通り、今や約束の御言葉は私たちの心の板に書き記されています。かつてこのヨシアの時代は、出エジプトの民は荒野においてどのような導かれ方をしていたか、それは火の柱と雲の柱によって導かれておりました。そして雲の柱が幕屋から去ると、 レビ人たちは契約の箱を担いでですね、でそれでその雲の柱と火の柱が導かれている行くままに進みました。そして今やこの義明の時代、もう雲の柱も火の柱もありません。このヨルダン川を渡るのに民が目指すところはこの契約の箱です。契約の箱の中には御言葉が入っています。皆さんが目を留めるべきは御言葉です。雲の柱とか火の柱とかそういった印不思議、何か超常現象を求めていくような人は、まあ、きっと落胆するでしょうね。その代わり皆さんが導かれていくは御言葉によってです。このイスラエルの民はこの御言葉の箱、この契約の箱を見続けながら導かれていきました。今や皆さんもですね、契約の箱を、これはですね、皆さんの心の板に記されております。それは御言葉です。皆さんの心の板にはイエス様の御言葉が記されております。どういうふうにして私たちはどこを行けばいいのか、何をすればいいのかわからないという人がおります。どうか皆さんの心に記された御言葉を頼りにしてください。この出エジプトの民はこのヨルダン川を御言葉をから目を離さずに歩んでいきました。そして約2000キュビトの距離をその間に置きました。むやみに近づいてはならないんですね。主の契約の箱がヨルダン川を渡ろうとしている、主の臨在が、主の御言葉が川を渡りなさいと、川を 主が渡ろうとしているんです。そしてこの祭司たち、私たちにとっての大祭司はイエス・キリストです。イエス・キリスト、御言葉、それが川を渡ろうとしているのを見たならば、私たちは断然その場所を立って、そしてついていくべきなんです。そしてイエス・キリストを決して超えてはならず、またイエス・キリストが行くのを右に行けば私は左にというひねくれたことを考えてはならないんです。イエス様が右に行こうとしているのであれば、私たちもイエス様の後に続いて右に行くべきなんです。そしてイエス様の御言葉を超えてですね、先んじて進もうとしてはならないんです。イエス様が導かれてもいないのに早まってですね、あ、じゃあ私はこれくらいのことしよう、あのミニストリーしよう、そう先走ってはならないんです。御言葉が進みゆくところ、そこを私たちはついていけばいいわけです。そして祭司はその足が水際に来た時ですね、まだ川はとうとうと流れていて何の変化もありませんでした。祭司たちが渡ったのは水が分かれてからではないんですね。相変わらず水が、川が流れている真っ最中でした。そこを祭司が足をですね、この川に一歩足を踏み入れました。川は勢いよく冷たく流れております。祭司の足は救われたか、いいえ、救われてない。そこは安全だったんです。祭司は歩いていけたんです。第一歩目、安全に守られました。二歩目、安全に守られました。そうして一歩一歩ですね、川の中を下っていくんですけども、しかし流されることはなかった。この川は遥か手前の方で水がせき止められて、そして祭司たちは無事に川の底、真ん中まで来ることができて、そして祭司たちがこの契約の箱を担ぎながら川の中に立っている間に、このイスラエルの民は皆ヨルダン川を渡り切ることができました。そうして約束の地に入ったんです。私たちももしかしたら川を渡ろうとしている時かもしれません。私たちももしかしたらずっと以前 果たすことのできなかった誓いがあり、それを果たさなければならない場面に来ているかもしれません。かつての自分には不信仰でできなかった、そして荒野を40年もさまよい歩くような経験に陥った経験のある方もいるかもしれません。しかし主の契約の箱が先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしているのを見たのであれば、皆さん断然その契約の箱についていくべきなんです。今皆さんにとっての契約の箱とは御言葉ですね。約束の箱、聖書です。御言葉は皆さんの近くにあります。主の御約束、それは皆さんに何か途方もないことをしなさいとか、あるいはもう夢物語的な何か SF 小説的な突拍子もない実生活とは関わりのないようなことが書かれてあるわけではありません。御言葉は皆さんのすぐ近くにあります。私もですね、まだ会社勤めをしていて、そして、この主のしもべとして、召し出された時、恐れは確かにありました。でそれでよし、じゃあもう主の御言葉に、主の示しに従って、献身しよう、で社会から飛び出してその主の務めに入ろう、まあ、そういうふうに決心した時、もう毎日がですね恐れの連続でした。この川を渡る祭司のように、一歩踏み出そうとするんですけども、でもその足を踏み落とす先は川が、流れの強い川が流れている、足が救われるんじゃないか、沈んでいくんじゃないか、そう恐れつつもですね一歩踏み出して、そして足を地に踏み入れたらそこは安全だった、乾いていたんです。川、足が救われることはなかった。でもう一歩進まなければいけない、でもう一歩目踏み出す時もやはりとても恐怖に駆られておりました。でも足を踏み出す先々安全でした。もう、ね、いろんな人からあれやこれや言われるんじゃないかとか、あるいはもう今まで責任を、絶対取らなかったようなことの責任を取ったりとか、そういう責任者になったりとか、あるいはお金がどんどんなくなっていくことの恐怖とか、いろいろな川の恐怖がありました。この一歩踏み出したらもう深淵の底にまさかさま転落するんじゃないかと思えるような、そういう時もありましたけど、でも一歩足を踏み出すたびにその先はことごとく安全でした。それで今もこうして、しもべの生活4年目ですかね、ずっと守られて、日々主から必要が整えられ守られ続けております。皆さんもですね、信仰のこの一歩を踏み出さなければならない時が来ております。御言葉、それは皆さんの目の前に示されております。私もかつてですね、本当に御言葉は握りしめて、主よここにこう書いてあるでしょ、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすれば全てが与えられるって書いてありますよね、私は今神の国とその義を求める行動をこうして起こしております、主よあなたが全て必要を満たしてください、今のところそのつてはないんですけど、でもあなたがそう約束しておられますよねって、で踏み出すとちゃんと約束通りですね備えられているんですよ。私がもう一個、よく使ったのが詩篇37編の、25節ですね。私が若かった時もまた年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を食うのを見たことがない、ね、詩はこう書いてあるからには、私が食べ物を道端で捨てられて食うのをそんなことがないですよねって、いや本当にそういうふうに本気で恐れたことあったんですよ。皆さん一度仕事辞めてみてください、そうすれば分かりますから一人暮らしでですねとにかく一つ一つですね、 必要はことごとく満たされたんです。本当に主は御言葉に従って御言葉を眺めつつ、イエス・キリストという御言葉から目を離さずに進む者は決して貧しい思いをさせられたり、不足をきたらせたり、そういうことはありません。主は真実なお方です。こうしてこのイスラエルの民族は40年前果たせなかったあの約束を主に果たすことができました。約束の地、信仰を持って入り込むことができました。このヨルダン川の手前、彼らはですね、ここに別にとどまり続けることももしかしたらできたでしょうね。だってヨルダン川の手前側にもうすでにですね、敵、強大な敵を滅ぼして、である程度のいい土地が与えられてるんです。そして40年前と違ってエジプト軍が背後から迫っているわけでもない安全なところで、でもなお主がですね、進みなさいと言われた。だから進んだんです。信仰を働かせて川を渡ること、それは恐怖心があることです。ちょっと、安泰した生活から一歩踏み出すようなことです。でも彼らは踏み出しました。その結果このように主が大きなことをなされて、安全に川を渡ることができて、そしてその結果敵がですね、恐れたんです。あのイスラエル民族には強い恐ろしい神が共におられる。川を超自然的な方法で渡らせた。俺たちはもうダメだ。敵は恐れおののいたんです。そして主の栄光がこのヨシアの時代のこのイスラエルの民に現れたんです。今皆さんは主の御言葉は何て言ってるでしょうか。皆さんの心の内に記された律法、御言葉、それに従って皆さんは歩んでいるでしょうか。この一歩を踏み出し続けられないということで、何年も川の手前側にとどまっていないでしょうか。主が御言葉を示されているのでしたら、皆さんはその歩みを進めるべきです。皆さん一人一人その御言葉は違うでしょう。ある人はこちらの事業に進みなさいとか、ある人はこの人に伝道しなさい、ある人は自分の家族に、イエス様を信じなさいということかもしれません。とにかく皆さん一人一人に何年も示されている御言葉、それは果たすべきです。ヨシアの時代は果たしました。その結果このような大きな主の栄光を見ることができ、周りもこのヨシアとその民を恐れるようになりました。どうか皆さん一人一人与えられている御言葉に従順し服従して、そして一歩踏み出す皆さんでありますように。御言葉のこの契約の箱はすでに先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしています。どうかそれに従って歩み、無事ヨルダン川を渡って、そして後には約束の地へと進み出て、そこで安息を得て末永く栄える皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、私たちにとってのヨルダン川、それは何でしょうか。私たちに示されている約束の御言葉は何でしょうか。主よ、どうか御言葉が示されたのであれば、主の契約の箱がヨルダン川を渡ろうとしているのであれば、私たちも断然そのすぐ後についていき、そしてそれに従って歩んでいきますように。決して御言葉を乗り越えたり、あるいは御言葉が左に行けというのであれば右に行ったりすることがありませんように。御言葉が左に行くのであれば私たちも左についていきますように。そしてやがてはこのヨルダン川を渡りきって約束の安息の地へと侵入し、勝利し、敵は恐れ、私たちはますます栄えていきますように。主よ、どうか信仰の一歩を与えてください。進む勇気を与えてください。そして 何年も前果たせなかったことがありましたら、それを果たす私たちでありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。